LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986東証グロース上場、株式会社 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。進行は株都庁カタリスト桜井英明さんです。この番組は11月5日に広島で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。 LA ホールディングス IR プレゼン、証券コード2986東証グロース上場、株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。大きな拍手でお迎えください。
LA ホールディングス社長の脇田栄一と申します。会社概要ということで、会社名 LA ホールディングス、設立2020年7月1日とありますが、その後の遠隔でご説明しますが、実は創業自体は1990年ですから32年目になります。ホールディンググループ下にラ・アトレ、LA アセット、ラ・アトレ・レジデンシャルと、それぞれ役割の違う会社を3社参加に事業活動しております。従業員連結47名ということで、正の社員を少人数なるべく運営していくということで、50名弱の会社です。証券コード2986と書いてあります。当社不動産会社なんですが、この LA ホールディングスといっても多分ピンと来ていただけないと、このように認識しております。まずもって皆様方におかれましてはですね、この証券コード、これを覚えて帰っていただけたらと、このような次第でございます。先ほど冒頭申し上げましたが、設立1990年ということで、ラ・アトレという不動産デベロッパーとして創業しております。リーマンショック前に大正ヘラクレスに上場いたしまして、私が社長になりましたのが2013年ということでございます。2020年、先ほどお話ししました持ち株会社体制ということで、 LA ホールディングスの傘下に事業法人を3社、この時証券コードを変わってしまいまして、先ほどの2986ということでございます。はい、現在今年は新市場のグロースに上場しております。それから事業内容ということですね。事業内容を大きく3つ書いてありました。新築不動産販売、再生不動産販売、不動産賃貸と。再生不動産ということで、個別のリノベーションマンションということで、マンションの一部屋一部屋を買い取ってリノベーションして販売すると、こういう事業、不動産賃貸事業。新築不動産販売ということで、住居系の開発、これ収益不動産開発と分譲マンション、新築の分譲マンション事業ということで、ちょっと古いこれデータに、昨年の12月ですね、売上高150億円弱。はい、その中で、まず新築不動産の収益不動産開発ですね、まず他がやらないことをやろうというのが私どもの会社の考え方です。大手のデベロッパーがやらないスペースで、かつ小規模のデベロッパーやらないスペース、そういうスペースを探して事業を展開していくというのが私どものポジションでございます。で、具体的な事例ですね。はい、収益不動産開発の中で賃貸マンションを作って、テナント、入居者を入れて、リートもしくはファンドに売却していく事業です。で、私どもの事業の基本はですね、通常 のワンルームマンションとか、通常の賃貸マンションということではなくてですね、事業規模も一つの販売規模が大体30億円程度の規模のポジショニングです。で、かつ家賃、それから、坪単価、これ非常に他社がやらないような高額なものを行っております。これ場所はですね、渋谷区の松濤のエリアになります。で、通常こういうとこですと個人住宅であったりとか、分譲マンションなんですけど、ここで私どもは通常と違って、坪単価の高い賃貸マンションをやったらどうかというのが私どもの事業でございます。 広さ40坪程度で賃料100万円超えます。これ一番上の部屋、部屋だけで180平米、ルーフテラス入れると300平米になります。まあ、これ賃料230万円と書いてあります。まあ、年間3000万弱の家賃を払うと。まあ、買った方が安いのになと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、実は東京ではこういったマーケットがございまして、分譲だけではなくこういう賃貸を借りていろんなライフスタイルを楽しむということが現実的に行われております。やはり他にはないものを作っていこうということと、比較しないものを作ることによって、要はプライシング、これは私どもが決めていけると。ですから、商品としては、コモディティ化した商品ではなくて、一つ一つオンリーワンの商品を作って付加価値ビジネスをしていくというのが私どもの事業のスタイルでございます。もう一つの事例、これはですね、収益不動産の開発なんですが、やはりこれ販売価格としては20億30億するんですが、店舗系ですね、商業系です。場所は渋谷区ですと神宮前ということで、原宿なんかの近いエリアになります。私どものこの商業系のコンセプトはですね、駅前とかメインストリートの超一等地ということではなくて、俗に 1.5 通立地ぐらいのイメージです。ですから表通りから1本入って、表通りに比するような価値を見出せる、こういったところを商品企画とともに、いろんなテナントを誘致して、付加価値を上げていくという事業でございます。こちらもワールドワイドなブランドショップを誘致して、テナントに入っていただいて、投資家に販売していくと、こういった事業でございます。次、再生不動産ということで、先ほど新築と再生ということで、最近再生不動産よく聞かれるかと思いますが、私どものやってるその再生不動産事業ちょっと違います。一つの B2C のところでいきますと、私どもミリオンシリーズということで、1億円以上の中古の個別のリノベーションマンションをやっております。で、現在再生不動産、個別リノベーションマンション上場会社私ども含めて4社ございますが、他の3社のポジショニングが、基本ファミリータイプ、首都圏地方都市、広島も含めて、地方都市いろいろな都市を多分やられていると思います。で、価格帯2000万円から3000万円台、東京ですと5000万円程度までございます。それに対して私どもは価格基本1億円以上、それからエリア都心3区に注力と、それから広さ100平米以上ということで、100平米以上都心3区、それから上質な内装と、こういったことをコンセプトにして他社との差別化を図っております。具体的な事例ですね。これ広さですね、100平米じゃなくて200平米超えてるんですね。港区の乃木坂という駅の赤坂エリアですね、でございます。これもですね、実は金額3億円台でございます。築年数40年とか古いです。しかしこれらを私どもは再生して、お客様に販売するというのが私どもの修行でございます。
逆に言うと今希少価値ですよね。
そうですね、現在ですね、やはり都内の新築の分譲マンション、大体私どもの価格はですね、新築の分譲マンションの価格の大体 70% ぐらい、ものによっては半額までいかない 60% ぐらいの価格で購入することができます。外観は変えることはできないんですけれども、中の広さ、それから内装については最新のもので、広さについてはむしろ現在供給されるものですね、なかなか200平米を超えたようなマンションございませんので、そういったところに私どもは商機を見出して、いち早くビジネスに取り組んでおります。はい、再生不動産ということで、これが非常に分かりやすい事例一つ、お話ししました。私ども今再生不動産販売、このような形でオークション中心に行っておりました。で、ただ私どももですね、それぞれのいろんな事業をさらに伸長させていこうということで、実は今年の7月から新規事業を行っております。このポジショニングマップのところで、ひらりと書いてあります。30平米から50平米、だいぶ狭くなりました。都心5区、 ちょっとエリア広げました。価格7000万円から1億円ということで、分かりやすく言いますと1億円から5億円台のミリオンシリーズということで、オークションをやってた私どもがですね、この下の領域、近い領域をやろうと。ただ私どもが、この他社と同じようにですね、3000万5000万のところをやろうとは思ってないんですね。でこれは一つには後ほどお話ししますが、まず私どもの会社というのは高い生産性を持って、収益を上げていこうという考え方でございます。ですからいかに効率よく利益を上げていくかということでいきますと、コモディティ商品を作るんではなく、より高単価高収益の事業を展開していくと、まあ、このような中で今オークションの近接エリア、7000万円から1億までのエリアを新たに進行していこうと、まあ、こんな作戦でございます。はい、それからさらなる伸長、これはやはり私ども上場企業ですので、毎年毎年成長していこうという中で、常に新しい事業を作り出すのもそうですが、やはり不動産事業というのは仕入れが大事でございます。で将来の仕入れに対する先行投資ということで、新たなこのビジネススタイルですね、フロートストックのハイブリッド型と書いてあります。これ実はですね、先ほどの再生不動産上場者のうちの1社、スターマイカさんという会社がございます。スターマイカさんが賃貸付きのマンションを一個一個買い取って、でこれが退去した後にリノベーションして販売するという事業を行っております。で実は私どももそこに着目しまして、そこを少しカスタマイズしようということで、実は同じなんですが、私どもはオークションを買い取って、賃貸していくと、まあ、ここも効率重視なんですね。でまたオークションの賃貸、を買い取る、まあ、こういう業者は他におりませんので、非常に私どもとしてはブルーオーシャンであるということに気がつきまして、この事業を実は始めております。まあ、そんな中で、棚卸資産のポートフォリオが出ております。私どもの中計、毎期成長しております。まあ、今期も7月情報修正させていただいておりますが、やはりですね、この棚卸資産が伸びてると、まあ、ここをポイントなんです。実はバランスシートを軽くして棚卸資産小さくしちゃいますと、よきよ、また2期先の販売用不動産成長が停滞します。まあ、ここは注意深くですね、皆さん不動産会社を見るときに見ていただいて、ここが横ということではなくて右肩に上がっているということは、まだまだ成長する可能性、利益あふれる可能性、また株価も伸長する可能性があると、このように読み解いていただけたらと思います。で、棚卸資産のプロジェクトの中に AG シリーズということで、先ほどの店舗ビルのシリーズです。先般開示いたしましたこの AG 練馬、これも販売終了しております。で、下高井戸等もこれ、適宜竣工して、私どもは販売をする案件でございます。まあ、それから不動産賃貸事業ということで、私ども今現在総資産400億円ほどございます。で実はそのうちのですね 25%、 100億円ほどがですね、不動産賃貸業の資産になります。ですからデベロッパーとしてですね、総資産これ400億というんですが、実は純粋なデベロッパーとしての資産は300億でございます。でこの不動産賃貸事業、なんでこういうバランスシートを重いことをやってるかといいますと、やはり不動産会社というのはバランスが大事だろうと。私ども今まで非常に高収益で高成長しております。ただやはり時間軸のですね、違う事業をそれぞれ組み合わせて、やはり不測の事態に備えると、再生不動産のようなサイクルの短い事業、それから新築不動産のようなミドルレンジの事業、それから不動産賃貸事業、これ長期30年の固定で貸すんですが、毎月毎月ポタポタ家賃が入ってくると、まあ、こういったバランスを取ることが私どもは成長していく中でもやっぱり不測の事態に備えて大事だろうと、このように考えております。ポートフォリオということで、まあ約100億弱ですね、現在あります。まあ、そのうち 60% 実はヘルスケア施設ということで、老人ホーム、それからホスピスですね、これらを上場オペレーター等に一括で賃貸しまして、30年間の固定家賃ということで経営の安定を図っております。 実は事業エリアということで、私ども近接の九州福岡にですね、支店ございます。現在福岡エリアというのは東京を中心として福岡支店、それから札幌支店ということで重点エリアでございます。東京で行っております店舗開発、これを福岡に移植して行うと、それからドアーズということで、東京で先ほど消灯の事例ありました高級賃貸マンション、これ実は福岡ないんですね。でこれをまず私どもはパイオニアとしてやっていこうということで、現在福岡エリアでは開発を進めております。ざっと駆け足でここまで事業の説明をさせていただきました。でやはりですね、今日ご参加いただいている皆様方、経営指標、経営計画、それから最後の株主還元、これが一番多分重要かと思います。もともと期初にですね、営業利益35億ということで、一株あたり利益もですね400円超える数値を出させていただいております。7月28日に発表ということで、実は事業がおかげさまで順調に進捗しておる、進捗しておると、伸びているという状況で、情報修正をさせていただきました。でこれはなぜかと言いますと、私ども先ほどお話ししましたように、時間軸の短い事業もそうなんですが、新築不動産販売とか、これ時間軸の長い事業ですね、物が着工して竣工した段階で売り上げ上がるんですね。でもう先がある程度見えちゃうんですね。で手前で当然物件契約することもございます。そういった中で情報修正をせざるを得ない状況になると、早い段階でするということでございます。ここら辺が通常の、その、なんていうんですかね、これから頑張っておりますというところと違うところかと思います。はい、現在今期42億ということで、予定をしております。で、今までのこの推移なんですね、実は昨年もですね、中計3か年、出しましたが、実はいきなり初年度で達成してしまったという状況でした。でこれはどういうことかというとですね、非常に私ども物件が今大型化して、やはり高単価にシフトしたことが、これが成功しております。需要と供給のバランスですね、需要が多く供給が少ないところを私どもやってるんですね。それによって非常に販売価格の上振れが生じると、こういう次第でございます。そういった中で、私ども非常に堅実に見積もってはいる中で、さらに、上振れしているということの、これは、表になるかと思います。現在、7月上修正させていただきましたが、すでにもう計画自体を超過していると、こんな状況でございます。
これ社長、中計の方も結構早めに動いておられるんですけども、一つ前のページの営業利益、今ちょっと見てたら営業利益率 20% 超えてるんですね。
はい、ありがとうございます。
これ高いですよね。
はい、先ほどちょっとお話ししましたけれども、当社の戦略というのは、やはりデベロッパーですが、やはり高単価高収益というところをメインにしております。ですからなるべくその一件あたりのパーヘッド上げていく、社員のパーヘッド上げていくと、こういったことを積み重ねてきた結果が、こういった数字に表れたのかなと、このように考えております。先ほど前倒しで達成しているという中で、やはり皆さん、また来期再来期もさらにローリングして伸長するんじゃないかと期待を持たれます。でやはりこの期待に対してですね、しっかり応えていこうというのが、私の考え方でございます。そういった中で不動産会社、先ほど申し上げました、一番大事なことはやはり成長するためには、しっかりとした仕入れ、棚卸資産を伸ばさなければいけないと。でしかしながら、やはりオンバランスで仕事を、バランスシート、オンバランスで仕入れをしておりますので、この自己資本比率ですね、ここがですね、やはりある程度コントロールしなければいけないと。で私どもは自己資本比率を 20% 以上期末維持しようと、こういう目標を掲げております。そういった中で、実はこの夏にエクイティファイナンス新株予約権22億の発行を決議いたしました。 でこれはですね、実は私どもが構想を練った段階の株価の実は倍の価格での発行なんですね。だ将来の成長を見据えた上で発行すると、まあ、既存株主の皆様方の利益を害さない株価にしようと、まあ、こういう目標でございます。でこれをやることでどういうことかといいますと、当初の想定以上に成長していく中で、やはり仕入れが追いつかなくなると、資金調達が難しくなると、こういったことを回避しようということの先手を打った作戦でございます。まあ、これによって、当初の成長イメージよりもさらに伸びた場合でも十分な資金調達が可能であろうというための自己資本のバッファーを取ると、まあ、これが今回の新株予約権の発行の趣旨でございます。はい、株主還元も 30% 以上ということで書いてありますね。はい、はい、そんな中で先ほどちょっとお話しいただきました、私どもはどういうことを考えているかと、東証グロース現在不動産会社20社ございます。非常に私どもよりも高評価を、株価としては高評価を受けている会社何社もございますが、まあ、実は私ども一番パーフェクト高いんです。2番目の会社と比べましても3倍ぐらいの数字出ております。ただ株価3倍の開き出ておりません。まあ、そんなことも見ていただけると非常に当社また興味を湧いていただけるんじゃないかとこのように思います。まあ、そんなことで私どもやはり少人数でなるべくこの数字を伸ばしていくと、この戦略を引き続き続けながら、ですから人を増やすんであればやはりお金に働いてもらうということでございます。これが私どもの経営戦略でございます。またグロース市場における当社の PR の状況ですね、これグロース市場全体これ非常に高いですね、56倍です。で、まあ、全業種と比較、まあ、一応書いてありますが、もう少し謙虚に不動産会社とだけ比較してみました、まあ、これ 17.7 倍と、まあ、それに対して私ども6倍ということは、まあ、3分の1ぐらいのまだ PR だなと。しかも私ども配当を出しながら、しっかりと成長している中で、まあ、こういう評価であるということでございます。まあ、引き続き、まあ粛々とやはり ROE30% 以上を維持しながらしっかりと配当を出して、やはり、しっかりと私どもの株価も評価していただく努力をしていきたいと、こんな状況でございます。やはりこういった前提のもとにしっかりと配当を出していこうというのが、まあ、株主還元策ですね、安定配当を出していこうというのが私どもの方針でございます。まあ、成長と配当これを両立させると、まあ、ちょっと欲張った戦略を取っております。まあ、7月に情報修正、出させていただきましたので、やはり当然、配当も増えるんじゃないかという皆さんのご期待に応えようということで、配当につきましても175円と、今現在の数字は、発表させていただいております。で配当成功も現在 34% ということで、ここで積極的な配当を重ねていきたいと、このような状況でございます。今までの株主還元ですね、私ども業績30年超えました。で、上場した後にリーマンショックで一時非常に縮小しましたが、私2013年に経済圏始めた中で、まあ、2015年から配当を再開させていただきました。でやはりですね、この2020年からのこの3年間ですね、ここがですねやっとやはりその形がインフラが整って攻める体制になったという状況でございます。でこの攻める方法もですね、これ2通りあります。グロース企業なんで配当を出さずに積極投資をしていくと、まあ、こういった戦略もあるかと思います。でそれからもう一つは、配当を毎期きっちり出しながら、成長しないと、計画は毎期、横ということで、自己資本をどんどん厚くしていくというこういう戦略もございます。私どもの今現在の考え方は両方両立して、まだまだ成長余地があるだろうと、成長しながら配当を出していくと、こういう考え方でございます。 まあ、そういった中で今期もしっかりと配当を出していくというのがこの表でございます。で、実はですね、やっぱり会社の持続性というところでいきますと、この実は配当総額というのを見ていただきたいんですね。で、昨年ですね、私ども実は配当総額7億円出してます。で、2番手の会社でも3億です。で、不動産会社は、まあ、先ほども言いましたように配当を出さずに投資に回すという方法もありますが、私どもこれ十分配当を出しても成長していけると、まあ、このように経営判断しております。まあ、そのような中でこういったしっかりとした配当総額を出しているということでございます。予想配当利回り、あまり配当利回りというのを申し上げたくないんですが、私ども毎期成長しておりますので、株価上がってもですね、利益増やしてますんで配当総額増えるんですね。ですから結果的に配当利回り下がってないんです。まあ、先ほど銀行預金の金利の話も出ましたが、まあ、実は私ども12月決算でございます。12月決算の会社、現在の株価で見るとこういう状況でございます。まあ、それらを分析しますと ROE 現在、まあ、昨年の実績で 34% で、今年の今現在の配当成功で 34% 予想、安定的な株主還元と資本効率の向上と、はい、それから成長投資しながら、まあ、しっかりと高い ROE を出して配当を出して、で、株主資本配当率、まあ、今期 10% を超えたぐらいの数字でございます。はい、ここまでいろいろお話しいたしました。で、やはりこれ一番最後に皆さんに、もう一度覚えて帰っていただきたいところでございます。証券コードでございます。ここまで高い数値出している会社だということでありましても、お手元の資料なくなっちゃってですね、会社名なんだっけということで、なかなかやはりカタカナの会社は思い出せません。2986、これを覚えていただければ私どもの高い、数値、また株価、株が上がったな、配当しっかり出してるなと思い出していただけたらと、こんなように考えております。私からの説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは LA ホールディングス IR プレゼン、証券コード2986、東証グロース上場、株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんでした。大きな拍手でお送りください。LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986、東証グロース上場、株式会社 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。